まだお座りください。こっちだっけ、はい、ああ入ってますね、はい。主イエスキリストの御名をたたえます。私たちのために十字架にかかり3日目の私に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。こんばんは。今日3人の方に証しをしていただきましたけど、ちょっと、まあ、打足ですけど補足をしたいと思いますけども、平牧師のお母様の吉田さんはですね、もちろん平牧師がエサヤだけじゃなくて本当に明るく楽しく伝道される方なんですね。際平牧師が入院されていても、平牧師が平牧師みたいなお母さんが入院されていて平牧師が訪問すると普段着で、ねまあ、親子だから普段着でお見舞いに行くと、お母さんが言うそうですね。あ、これうちの娘牧師ってね。で家族の牧師はですね、困っちゃうわけ、普段着でってからね、言わないでって言うんですけど、牧師ってね、祈ってもらうと世直るからって、その全然気負わずに言えるんですって。でそれを言っておられまして、確かに本人見てるとそうなんですね。イエス様のことを本当に気負わずに言われるんですよね。で実際その入院先で何人か祈られて癒されたり、隣の方を祈ってあげたら癒されたりってことが起こってるわけですね。だから平牧師が癒されだけじゃなくて他にも癒しが起こってるんですね。でもまあご本人が言われたから言いますよ。ちょっとこういう方してです、ご本人がそう言ったから、6回死にかけたんですって ねご本人がそう、ね、明るく言ってましたから、ね、で天に帰っていてもおかしくない、年齢的にもその病気的にも。ところが神様は生かしてくださっていて、あえてね、新井牧師は間違いなく神様が建てられた癒しで用いられた歌ですし、パウロ牧師は世界的に用いられている神の歌ですし、ね、私やコスタ牧師や岡田牧師を通しても神は働いてくださるんですが、あえて神様はその時はすぐにはなさらない、その時も働いておられたんですけど、そのお母様を通して癒されたということにメッセージがあると思うんですよね。そこに本当に神様は誰にでも賜物を表してくださるんだっていうね。で、すごいその時のメッセージは明るかったんです。本当に。あれ私は大げさに書いてんじゃなくて満面の笑みだったんですよね。で、本当に嬉しいんだろうなと思ったのと、私まで嬉しくなったんですね。で、カリスマは、聖霊、十字架を信じて聖のバプテスマを受けているならば、どなたにでも現れるんです。壊せないでください。で、お会いの時のリバイバルに神様は、そういう方々を用いていくんですよね。でそれがね、これから開かれてくる、皆さんの教会の中にも開かれてくるということを ね覚えてほしいと思うんですね。でそれと2つ目がね、伊藤牧師ですね。伊藤牧師も時間を気にされたんだと思うんですけども、その方は長崎教会の方の昔の友達、今日写真見てもらいました。うちの教会の今もうね、それなりのピアニストの方なんですけど、宣教師の秘書をしている時の写真で、その大牟田の方が今60歳なんですけど、大牟田じゃない、玉の方60歳なんですけど、その方が高校生の時の写真、すごい若い写真、びっくりしましたよね。これ誰ですかって言って、私とあの人ですかって言って、とか言ってですね、みんなに見せましょうって言ったらやめてくださいって言うんだけど、見てくださいますけど、まあ、そういう関係で本当にイエス様愛してたんだけど、3年半頸椎が難病になって鬱になってね、3年半ご主人は一回も家を開けてないんです、その夜。そして、それまで船の説教をしていたのに、どうしたかというと、出勤は3日にしてもらって、それ もう早くちゃんと帰ってこれるようにして、で奥さん重いですよね、出勤は3日で、あとは全部家でやった仕事。ところが今回祈りに行く月曜日の日に、実は次の日が完成式で、神戸で完成式ね、船の説教、それで成功したらいいんです、失敗したらやり直しになっちゃうんですね。だからもうドキドキしてたわけですね。ところがその向こうから電話があって、火曜日の朝行く予定だったのに、月曜日にちょっといろんなことがあって、どうしても今日来てくれないと困るってことで、3年半ぶりに奥さんを残して、奥さんを一人にして神戸に行って、そして神戸じゃないんですけど、一人でですね、奥さんは夜ね過ごさなきゃいけなくなったんですよ。ちょっと前だったら絶対できないですよね、奥さんの方もご主人の方も。でも教会行き始めたでしょ、2週間祈ったでしょ。そうですかってお祈りしたんですね。もうすでにすごく明るかったんですけど、すでにお祈りをしましたら、次の日連絡が来たんですね。伊藤牧師を通してその方からね、ご主人が行った後ご飯を食べて安心して熟睡いたしましたって。で朝まで熟睡して眠れてたっていうことを次の日連絡が来たんですよね。すごいですよね、すぐに感謝をしたいというふうに思います。いやいや、で その今日長崎教の人から来た時はね、私ね、あの私が月曜日教だったのに、ね、その3週間ぐらい前にね、もうすぐ行ってくださいって、なんかこのままだったら自殺しかねないからってね、私言われて、私は伊藤牧師に言いました。伊藤牧師はやっぱり偉いですよね。女性の方ですか。女性の方のところに私一人で訪問するわけには参りませんとかね、言われるんですよ。その通りですって、ね、あのね、で携帯番号その方が教えてくれたからね、言いましたらね、相手の方の許可をもらっているのですか、あの電話をかけてもよろしいんでしょうかって、いちいちチェックが入るんです。あのだからあの聞きました、はい、いいってことですとか言ってね。でもすごい喧伝です。あのそういうのはちゃんとしてくださいね。ものすごい喧伝です。それで向こうから電話が入ってきたんです。伊藤牧師のご主人から、で今いますからって、ね、いうことで行ってお祈りされたんですね。それではね、ご主人 その神戸の完遂式は成功、祈ったことは全部答えられたでね、ご主人の健康まで祈ってなかったんです。風邪ひいて帰ってきました次の日ご主人が寝込んでるという連絡を元気な奥様から受けたんですいや我々ね、笑って言ってますけどね、逆転ですよね。あ、見事ですよね。他教会なんです。でも3年半教会行ってなくて、でも信仰もしなかけていたのに、今はエス様に直してもらうという期待で元気になって3週連続ですよ、たまの教会来てるんですよ。たまんないですよね。ね、それを紹介した長崎の人と、実は長崎にオンラインで見ていたある教会の向こうの別の教会の方がコンサートに来て、長崎までそこから関わりができたので、今その人必ず玉の世界に来てる、他教会ですけど。あ、見事ですよね。玉の人、大牟田までも来ましたよね。お父さん連れて、89歳の元お医者さんのお父さん連れて、明らかに父の手を覚えてるんですよね。これはあの、まあ、確かに伊藤牧師は聖地ですけど、伊藤牧師と何の関係もありません。主の時です。本気で言ってるんですよ。主の時なんです。明らかに神の時なんですよね。それからあの3つ目 の、 あの南君流しね、南君流しもですね、この92点では絶対優勝できなくてですね、それなのにあの本人がみんなの前でね、神様のこと言ったんですよね。優勝しました、優勝しちゃったっていう告白の凄さですね。で私はそれ聞いてびっくりしたんですよね。告白の凄さ。ただそのむやみやたら言ってるんじゃないですよね。あの宮野君が祈ったりでしょって言ったら、もう祈ってきましたって言った、まあ、あの主婦のパワーですね。大分の別の教会の方です。ケンタッキーでつながったわけですからね。お互い知らなかったら、ね、大分ですよね。大分の大分です。大分の別の教会の方だそうです。あの大分のケンタッキーに行ったらクリスチャンですかって聞いてみてください。あの向井牧師だって聞けますから、ね、その方ですよね、優勝しちゃったんですよね。92点で優勝するって私たちは素人だからわからないけど、彼はね、何回も大会って優勝した人だから、あのそんなことはありえないってことはわかるわけですよ。だから彼にとってはものすごい神からのメッセージだったわけですよ。いやね、まあね、語りかけですよね。で今ね、明らかに時が変わってるんです。あ、ちょっとまだ聖書になったまずいね、あの時がね変わったっていうことに、ね、気づいてほしいんですよね。でそれは私たちの側の問題じゃないんです。例えばあの、ヘブル書を開いてください。今日はあの1つは2つ話したいんで、こっちは告白の方ですけれども、見てくださいね。あ、ヘブル書の10章、あのヤコブの3章開こうと思ったらパウロ牧師も左取られましたから、言葉のことを言われましたけど、23節、10章の23節、437ページ。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進み合って愛と伝行を促すように注意しようではありませんか。この後は皆さんいいですよね。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで帰ってあげまし合い、彼の日が近づいてみてますますそうしようではありませんかと、まあ、牧師の方は教会に行かなくなるとちょっとまずいですからねなんですけども、今日はまあ2つ目は言葉なんですけど、1つ目はその時なんですね。で、実はですね、先週の月曜日タマラに私が行った日、私は月曜礼拝は奉仕できなかったんで、まあ、妻が奉仕したんですけども、今月曜礼拝はオンラインしてるんですね。まあ、そんな多くはないけど5から6か7ぐらいかな、オンラインのあるんですね。で、あの必ず。でそしたらですね、いつも月曜礼拝に来てるゴスペルクラブに入ってるメンバーがいるんです。まだ洗礼を受けてないんですけどね。その方が必ず来ても、あの洗礼も受けてないのに奉仕をしてるんですけど、そういう方がいるんですけど、その方が来なかったんですね。どうしてかっていうと体調が悪かったと。どうしたかって言ったら体調が悪いからオンラインで見てもらえたんですって。でメールをもらいましたね、ラジオにね。そして聞いたら、そのオンラインで月曜礼拝を見ていたら、あの 月曜日が終わった時にはもうすっかり元気になっていて、びっくりしましたって言って感動してメールをしてきたんですよ、ラジオに。で月曜日で癒されちゃったんですね。私がいない時ですよ。関係ないですよね、イエス様がいるから。イエス様がいたらそれでいいんですね。見事ですよね。でそれだけじゃない、その礼拝に大川牧師が、大川先生って、ね、なんか言わない癖がついちゃってなかなか出てこない大川牧師がその長崎来られた時ですね、何年か前、2年ぐらい前かな、あ1年前かな、なんか2年前かな、来た時に、その方が付きっきりで ドライバーとして案内したんですって。で聞いたらね、その時ね、殉教本ちょうど読んでてね、あの長崎教会に来ようと大川牧師が来て2回ぐらい連絡してくれたんですって。繋がらなかったって。長崎教会その頃対応悪かったんですね、まあ、時じゃなかったんでしょう。でその対応していた人は知ってるんですけど、まあ、名前は出しません。ある教会の牧師、大村の ね、ある教会の牧師、その方が月曜日に来たんですよ。そして私はいなかったんですよね。いない時には私は進む、ね、それで妻に言って言ったそうですね、あのこれ神様に示されたのでこれからちょくちょく行きますから。その方はリップサービスタイプじゃないんです、すごく真面目な方なんです。あの来るっていうのはそれなりのなんか思いを持ってきてると思いますし、ね、言ったら本当にこれからちょくちょく来ると思います、ね、あのこれからちょくちょく行きますからよろしくお願いしますって言って帰っていかれたんですって。他教会の牧師ですよ、大村。辻郷牧師が行かれてからね、大村はね技が始まり始めてるんですよ。面白いですよね。いや見事ですよね。で皆さんどうもしても月曜礼拝は他教会とカトリックって示されたの、あと婦人と他教会が来始めた牧師ですよ。あやっぱり、ね、大川牧師の時のドライバーね、ずっと一緒に回った人、長崎来た時にね佐世保まで行ったんですけども、その方が、ね、来たわけですよね。でその礼拝で癒しも起こったわけですね、オンラインで、あのこっちを全く知らない間に。そして昨日はですね、原爆ホームでしょ、これ長崎では超有名なんです。ヨハネ・パウロ2世も来られた場所なんです。ヨハネ・パウロ2世が来てお話をされた場所で、昨日山田とゴスペルクラブはこうやってやったで私もですね天にあるとやったんですよね私はっきり霊の高いだと思って言ったんですね。そしたらですね、平均年齢86歳、100歳超えてる人5人、もうすごい年齢で、被爆者以外は入れないホームです。ちょっと特別なんです。長崎の一番最初の教会は原爆の真下に始まったんです。神がはっきり意味を持って始めた、そこに行ったんですよ。昨日ですよ、純子さんの52歳の誕生日、見事ですよね。そしたらね、あれ言ってました、みんなね下向いちゃうんですって。それとね時間が持たないんですって、あの年齢が高いからね。だからそしたらね30分以上のコンサートのね、あのちょっと一部だけ帰りましたけど、やっぱりほとんどの人はねこうやって聞いててね、でね、あの向こうの人面白いって言ってました、ね、無表情見えたでしょうけどこうやっててね、あのニクニクってこう笑ったんですって、ね、でその向こうの人がねあれはすごいと言ってましたよね。それで明らかにね反応があったんです。でカトリックが再び始まったんですよ。いやいやわびっくりです ね、カトリックが再び始まったんですよね。そしてね今日の朝、韓国の若者たちはですね行く当てがなく探していたら教会が見つかってやってまいりました。7人、私韓国の人が来たから50人超えたと思ったらそうじゃない、57人なんです。メインサービスだけで韓国の人以外でも50人超えたんです。たかが50人と思うでしょうけど、一つ の神様の約束だったんで50を超えた時が一つの時って言われたんで、と思いますよね。今日じゃギルドクターという人が帰るんですね、マリーに、マリータフガイになる国ですけど、今日帰ることになって送別会というのが最後だったんで、ね、その時に韓国から7人やってきたんで、そしたらその人たちは日本に思いを持っていて若者なんだけど日本語で賛美がするんですよね。でちょうどギルさんの送別会だから、じゃあ一曲どうだったら日本語で賛美するんですよ。感動しましたよね。でそれだけじゃない、あの先週洗礼式があったんです。もうフラフラになってですね、もう助けてもらいたい、洗礼受けて助けてもらいたいという人は洗礼受けた、その子だったね。その子は感動的でしたよね。あのお母さんも助けてください神様って言って洗礼を受けたんですね、親子で。すごい感動的でした、ね、そしたらですねその後ですね、あの、ね、 洗礼をね、受けるって言いながら受けない、こういう方がいるわけですよ。ね、その方にですね、何人か聞いたそうですね、洗礼あのいつ受けるんですかって言ったら、その人は告白したんですって。今日嬉しそうに話しました。いや、あのイスラエルで受けますって言ってね、で今年ですかって言ったら、来年のイスラエルって言ったんですって。ね、まあ、本人ちょっと思うとかってそう言ったんですって。ね、でも来年にイスラエルで受ける予定も何も立ってなかったんです。そしたらその方ですね、この週、先週ね、そう告白したその週に何が起こったかというと、告白ですよ、ね、教育委員会から電話がかかってきたんですね。あなたの、ね、体が非常に大変だから、あなたが歩いていける150メートルのところに高校があります。英語の先生なんですね。でその英語の先生だからね、そこの高校にあのなんていうか、妊娠してほらあの休みでしょ、産休の先生が出たので、そこに行ってください、歩いていける150メートルのところでね、体調のことがあるから、そこだったらできると思うからお願いしますって言われて仕事が来たんです。そしてそれがね、その1年と今度の3月までか、再来年の3月までで、あ、最初向けないなと思ったの彼は、その時。そしたらその同じ週の昨日か一昨日にまた電話があった。昨日は飛びたが来ないか、金曜日かなんかにまた電話があった、ね、すいません、産休の方がなんかいろんな休む関係で1年っていうことなので、10月から10月までお願いします。10月から10月までってことは、ぴったり終わった後、イスラエルチームなんです。で、1年間仕事するから、お金が貯めれるんです。で、これがね、嬉しそうなんですよ。今日いっぱいあったいることがいろいろね。で、あんまりみんないっぱいあったので、言えなかったんですけれども、私にとって多いかって、今日ニコニコしてみんなに言おうと思ってきたら、言えませんでした。キャラ牧師って言ってんですよね。それが、こう言えないぐらい今日いろんなことがあったんです。時です。単純に時です。で、今日の朝の礼拝の臨在すごかったんです。で、それもカトリック出身のチャールズ・ユークで来た時、救われた導かれた女の子がですね、さっき来た時の朝礼拝臨在すごかったと言ったらね、どう反応したかと思ったらね、今日の朝はすごかったですねって言ったんですよ。私は彼女がそういったことに驚いた。長崎と一斉に笑いましたけど、長崎人には意味分かると思います。彼女がそういったことに驚いた、びっくりした、はっきり。しかもあのすぐ応答したんだから、すぐ応答したってことは、あの私に気遣ってみて本当にそう思って言ったんですよね。あの方がすごい臨在だった、びっくりしたっていうぐらい臨在だったんです。こんなこと言っちゃいけないんだけど、夜の礼拝の方がいつも臨在があるんです。献身者バカだから、まして朝行かれしませんがもっと強いんです。今日の朝の方が強かったです。こんなのは初めてじゃないかな。そう、すごい臨在だった大礼拝、あれでうえーっと思いましたよね。時です、時です、時です。時ってあるんです。で、ずっと忍耐する時があるんです。何にも変わらない時があるんです。いつも言うでしょ、モーセの40年は神の奇跡や恵みやマナーを振りましたが、約束に関してはカナンの地に関しては1ミリも受けてないんです。荒野の中でたくさん神の奇跡と愛は受けました、恵みを受けましたけど、一番大事な指定自分たちの約束のカナンの地に関しては全く何も起こってないんです。そうですよね、ひたすら忍耐の40年なんです。そうですよね、荒野の40年ね。もっと言えばモーセ自身を考えれば、40歳から80歳まではね、まさにそうですよね。で、80歳からあのイスラエルの民がまた荒野に行くんですよね。時があるんですよ、何も起こらない時が。でも皆さんね、今ね、群れに時が来ているんです。群れに、だって今度のイスラエルチーム知ってますか。イスラエルチームからどこに行くか、ヨーロッパですよ。ヨーロッパ行くところはプラハとポーランド。私一番最初から言いますからね、あの最初はあの半年経ってから信用が来ましたけど、最初の方から予言は知ってますので、あのポーランドの予言が始まったの。ポーランドと殉教が、それからチェコのプラハに行って礼の高をしろって言ってね。で、だからプラハがポイントで、あとはポーランドだったんで、ポーランド言で散々非難されたん。そのプラハとポーランドに今回行くんです。で、その後行くのは ECI のイスラエル宣教しているところの総会って感じですけど、その総会で放出されるわけでしょ。いや、皆さんもっと驚いてほしいんだよな。だって最終宣教地はイスラエルっていうのは死の十字架でしょ。そのイスラエルに向かってのもう実際宣教のルートを持っているところで、パウル牧師は招かれてスピーカーでしょ。それが今年のイスラエル派遣の後に日本に帰らないで、イスラエルから直接約束のプラハとポーランドに宣教に行って、そのイスラエルのところに行くわけですよね。 これは本番ですよ。目覚ましてね。本当にこれ本番。明らかに問いが変わったんですよね。ただね、さあそこでポイントなんですけどね、問いが変わったんですけれども、問いが変わったときに何かというと、準備と備えがいるんです。ある方はその準備と備えを神様に導くとき、一人一人違うんです。例えば、あの時で今聞いたら、いろんな賛美隊があちこち行ってるって。ある方は焦るんです。うちは賛美隊と言っても、私一人で賛美隊。うちの場合はね、賛美隊と言っても、教会みんなあげてこっち行って、次はこっち行って、ね。ああ、どうしようと思うけど、気にしなくていい。アンティオキにはアンティオキの一番最初から始まった導きがあって来るわけですね。昔奉仕来た時ですね、佐賀かどこかだったと思いますけどね、こう回ってかれてね、佐賀で、それから最近ではタラミだったんですけどね、言われたんですね。はっきり秋元さん言われたんですね。アンティオキは今まで歩んできた導きがあって聞いて、この教会にはこの教会の今の御心があるから真似をしてはいけませんって、主に聞き従って大きな胸の流れのただ賛美隊として働くというのは絶対やらないといけない。コンピューターもしなきゃいけないけど、同じようにやろうなんて思う必要はないって、今ここの言われてることをやらんですよってことを言われたんですよね。まさにその通りですね。神が私たちに今言われてることの備えをしないといけないんですよね。でね、サタンは必ずやってくるんで、周りと比べさせるんです。だいたいこっちの水は甘いとってね、隣の芝生は青いとってね、ね、私も何もできてないと、いつまで経ってもダメだわっていう風にサタンは言うんです。まずわしいですね。一人一人に備えと準備があるのですね。それをしっかりしてあげたいんですね。その時にね、この二つ目の告白ってことを言いますけど、言葉がものすごく大きいんです。何を語っているかが。で、自分自身を見たりすると期待できない。自分自身を見てるとがっかりするんですけど、キリストを見てね、神が約束されたことの告白をしていただきたい。ちゃんと語るかどうかですね。で、皆さんの教会知りませんけど、長崎はね、すごいね、否定的な例が強かったんですよ、今まで。よし、それも意識してたんです。でもね、意識して告白を変えていってください。最近、うちの教会にね、右手の人ってのがいるんですよ、ここね、右手の人って。で、この人がね、もう、なんて言いましょう、告白の時にですね、もう先陣を切って、すごい告白をするんですよ。ね、まあ、チェストハートをなんとかなんとか救われます、うちからグードを一掃します、長崎教会もからもグードを、長崎教会で、ね、長崎のうちからもグードを一掃しますからね、まあ、次々なんですね。でそれこそ南君がその主婦の方を見てこう恥ずかしくなった感じですよね。思わず恥ずかしくなるような。でもね、はっきり例の雰囲気変わっちゃった。言葉ってすごいんです。神様が想像した時、言葉なんです。新約はイエス・キリストが奇跡をした言葉なんです。起きなさいって。出て行けって。もちろん手をいただけて癒したところもあります。でも基本的には言葉なんです。誰かを救った時も、急いで降りてきなさいって言葉が彼の心を捉えたんです。サマリアの女の時も、夫を連れてこいって普通言わないですよね。知恵的な言葉です、あれ。言葉なんです。奇跡の時も、救いの時も、癒しの時も、言葉なんです。で、私たちが何の言葉を語っているかってすごく重要なんですね。だからね、言葉なんですよ。で、これをね、ぜひね、していただきたい。で、今日の夜、二つ言えって言われたの。一つは、時。時が変わったぞって、意識してくださいね。で、ある方はね、こもってでしょ。はぁ、よかったですね、ギャル牧師、長崎教会の時なんですね、って。うちは、とか思ってきたんですね。うちは右手で歩くんですけど、しかし、すいませんね、うちの教会にそういう人はいるから。それですね、それ自体がまだ大事なんですよね。だって、篠宮クリスチャンセンターの教会でしょ。時差はありますよ。さっき言ったように、真似することも必要はありません。だけど、確かにその教会のあることの時は満ちてきているのです。現れ方も形も違うでしょう。でも、神の時は満ちてきているんですよね。はっきり働きがね、始まってまいります。主に期待してほしいんですね。だ、時が来てるんだなって期待して、そして本当に主に期待すると効果が変わってくるんですよ ね。もうそれでも話はありますけれども、あと予言で海外選挙を通してっていうことを言われてますけれども、今週カンボジアに行きます。 アタックのない海外宣教はあのミコロじゃないってバルクシャ昔よく言ったんですけど、ちゃんとシーバ牧師がアタックを受けてくださいましてシーバ家今回4人とも行くからね、シーバファミリー4人とも行くからね、やっぱあの課長が代表してね、あの奥さんが何してるのって言っちゃいけません、代わり抜けてくださったんですね明らかにね、あの見心があると思うんですよね。そして10月もフィリピンに行きます、まあ、ニュージーランドにも霊伝隊があるからこれもしっかり言わないといけませんけど、10月はイスラエルがありますから11月にかけてね大事なんですけど、やっぱり主のなんか特別の手を感じるんですよね。で今回今日ギルさんをマリーに帰ることになって送ったわけですね。そしたら導かれてきたでしょ。ではっきりここで変化が起こったでしょ。でなんか主のなんかやり方だなと思うんですね。我々が出ていくとき、出ていくときに神が祝福してくださるんですね。だからどうぞあの皆さんね、そのことをね、あの覚えておいていただきたいというふうに思います。あもうそろそろ終わるっていう予測できたんですねでもこれは暗黙にですね、もう説教終わった方がいいわってことなんです。実は長崎教会は最近ね、ギリギリまでやらないっていう、礼拝は今2時間なんです。これ1時間半にしていく以降で、だいたい夜の礼拝はね、あの45分ぐらいにはもう切るようにして、ね、意識して、それであの1時間2時間は絶対しない、1時間半に向かってどんどん縮めてるんです。今意識してやってるんです、ね、ちゃんと忠実なんですよね。45分なんですよ。で私あ45分だいつもだったら終わるけど今日どうしようかなって今悩んでたらさーっと入ってきたんですよこの方は毎週来てる証拠です。あの終わります。皆様、これで余計なこと言っちゃいけないから。でも今日、本当2つ示されたんですよ。朝全然違う説教したんだから。一つは、時ね。でこれはあの皆さん、慌てないでいいから。慌てないでいいけど、時が変わったとって。だから、すぐ技が起こる人と、だからこそ、すごく深く癒しを受けなきゃいけない人がいるし、前に進むためにあえて、とどまりなせって言って。私今バイトしております。次男のおかげで、次男坊がやってるバイトのところにですね、私もあの遺跡発掘に行くんですけど、面接に行ったら、ちょっと待ってね面接に行ったらですね、私昔はねそういうこと言われたことないんですよね。体力で心配したことはね、大丈夫ですか大丈夫ですかってしつこく聞くの。なんかすごい傷ついてですね、いや私野球やってたんですよ昔とか言ってもですね、あそうですかとか言ってね、まあ、でも息子さんがしっかりしててとってもやってるから、あのみんなに可愛がられて頑張ってますよ、まあ、息子さんがいるからいいでしょうって言って息子の顔で通ったでいつも今あのバイト来てか息子と一緒にあの車で送らせていただいておりましてやってですね、であの私牧師になってですね、あのこういう形、家庭教師はね、いっぱいありましたけど、こういう形のバイトをやったのは初めてなんですよね。全然今落ち込んでないんですよね。すごく私、嬉しいんですよ。お金じゃないんです。お金はね、そんな高くないんですね。あの、長崎にしたら高いけど、まあ、あの、そんな高いもんじゃないんだけど、なんかわかるんですよ。これ備えだなって。うん、まあ、いろんな人がいてね。いろんなもうあの平均年齢38歳なんですけど、もうすごい10代の女の子も男の子もいてね、上はねもう現役に対してすごい立派な車で来てる人もいてね、なんでバイトに来てるのかっていうような人もいるんですよね、まあ、いろいろなんですよ。でも面白いですよね。あでなんかあこれは面白いなと思って、私神の備えだと思ってるんですよ。やっと九州の牧師の方の、まあ、100分の1なんて言えないな、1000分の1ぐらいなんか分かってくるような気がします。本当に私は高かったと思います。許してください。やっと1000分の1ぐらい分かってない気がします。でもね、なんかね、良かったですよ。神の備えですよね。本当に神様これからねやられますよ皆さん。そのための備えだけ違うんです。人と比べる人ではないんです。時が来ると神が働いて、その時を満ちようとしてるけど、備えはみんな違うんです、ね、ただ告白は変えないで、どんな最悪の時でもね、最悪だけど神様約束したから、神様言ってくれたから、イエス様は真実だから大丈夫だって、俺がこんだけ祈ったからなんて言わないで、主が真実だから大丈夫って、死の問いが来れば神様約束破れないから大丈夫って、神様必ずやってくれるっていうことをあの告白してください。その言葉を通して神は間違いなく働かれます。主は真実ですよ。これね、私はあの思うんです。ひえーと思ってね。で、昨日妻の誕生日さらっと言ったでしょ。妻の誕生日に合わせたように働きが起こってきたんですよね。偶然と思ってないんですよ、これ。あの、神様の時がこういう形で来たのはね、なんか神の方法だったんですよね。で皆さんね、 神様って、ね、怖いぐらい真実なんです。絶対遅れません。見事にピタッと合わせますので、安心して信頼していきましょう。目の前に起こるいろんなことに振り回されないで、神様の言葉を見ながら信頼して歩んでいきましょう。告白して、ね、あの神の時がどの教会にもどの人にも具体的に現れ始めていきますね。それをね、覚えていただきたいと思います。後ろで待っていますので終わりたいと思います。天皇様、ありがとうございます。今日は皆さんいろんなハードな一日だったと思いますけれども、時間をかけてお金をかけてここまで来られました。 S 様が招いてくださって、 S 様が一人に働かれたことを思います。無事に安全に帰ることができ守ってください。それとともに神様が用意されているものをこれから受けていくことができるように、間違いなくあなたは一人一人を祝福の源として召され、本当に神のこの親の時代の働きのために名をもって呼ばれた方々です。どうぞその神様の用意されているものを見ていくことができるように、その現れを見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださるようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いと求めを主に向かっておっしゃってください。自分のことでも家族のことでも教会のことでも、主はその願いと求めに応えられます。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって、心と体を治れ。イエスキリストによって背中にある痛み、肩にある痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。最近睡眠不足で、ちょっとなのにも変わらず不眠になっている方、イエスキリストによって命ずる、不眠をその人の力せる。夜熟睡できるように主を導いてください。はっきりイスラエル、またある海外選挙に導かれているんですが、何かこう、無理だろうなって思いがどうしても来てしまう方、そのこと自体を悔い改めて祈りなさい。信仰が湧かなくても祈りなさい。祈ること自体を主は信仰と見られます。あなたがそのことを真剣に主に求めると、主があなたに答えられます。そのことを通してあなたの中に主に対する期待と信仰がよみがえってきます。主はあなたが祈ること自体を信仰として受け止めてくださいます。主に向かって求めなさい、祈りなさい。私はあなたを深く癒そうと主はやります。アラバラバラバラアラバラサナラスバラ。カリスマを用いてるんですけど、なんか、パッとしないって自分で思ってる方いらっしゃるんですけども、そんなことはありません。このあるところまでは変わらないと思いますが、もう間もなくそのカリスマを通して人々が導かれてきます。また勝手に乗って、その時は何も起こらなかったんですが、私はあなたに励ましを与えよう。その方から連絡があって、あの後はっきり元気になって癒されたって連絡が来ます。それは励ましです。その時は何も起こらなかったと思いました。私は働きました。あなたは忠実にそれを持ち続けなさい。私はあなたを豊かにこのカリスマを通して技をなそうとしております。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あなたを褒めたたえます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。まず神様に感謝したいと思います。最近は教会の紹介をしてなかったんで、 簡単に今日紹介をしたいと思います。